こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。科学でわかるお菓子のなぜ。いい基本の記事と材料の9231は、成果の手順を単に覚えるのではなく、その工程で記事や材料に何が起きているのかを科学的に理解するための実用解説書である。辻調理師専門学校の教育研究に関わる中山博人と調理科学分野で活動する木村万紀子が共著し、基本的な成果技術を231の問いに分けて説明する。内容は準備段階の基礎知識、基本生地クリームの製法、材料の性質という3部構成で、スポンジ、バター生地、タルトパイ、シュー、チョコレート、クリームなどを扱う、温度配合、混ぜ方、材料の選択が膨らみ、食感、色、風味、安定性を及ぼす影響を比較写真とともに示す点が特徴である。レシピ集というより失敗の原因を判断し、目的に応じて製法を調整するための成果理論書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、なぜを問う Q&A 形式が手順の暗記を判断力へ変える本書の中心的な方法は、余熱はなぜ必要か、混ぜる順序を変えると何が起こるかといった成果中の疑問を一問一答で扱うことである。この形式の利点は、完成品に至る一連の工程を固定された作法ではなく、目的を持つ操作として捉え直せる点にある。例えば、泡立て、乳化、加熱、冷却はそれぞれ独立した作業ではない。空気を抱き込んだ状態を保てるか、油脂と水分が均一に混ざるか、加熱で形を支える構造がいつ作られるかが連動して、最終的な口当たりや高さを左右する。本書はこうした因果関係を読者が作業中に抱きやすい疑問に結びつける。したがって、読者は失敗した際に手順を守れなかったとだけ考えるのではなく、温度、混合状態、配合、調整のどこに要因があり得るかを検討できる。経験則として受け継がれがちな技術を再現可能な判断基準へ置き換えることが、本書の Q&A 構成の実質的な役割である。7種の基本生地とクリームを工程中の変化として読み解く本書の製法解説は、共立て、別立てのスポンジ生地、バター生地、タルト生地、パイ生地、シュー生地、チョコレート、さらに各種クリームという菓子作りの土台となる領域を対象にする。重要なのは、完成品の見本だけでなく、混合中や生成前後の状態を追い、工程ごとの変化を説明していることである。スポンジでは泡の作り方と保持、バター生地では油脂を扱う状態、パイでは層の形成、シューでは加熱に伴う膨張と構造の固定といったように、生地ごとに成比を分ける現象は異なる。名称やレシピを横断して同じ操作を適用するのではなく、それぞれの生地が何によって形と食感を得るのかを区別する必要がある。本書は、混ぜ方や温度管理の差がどのような見た目質感の違いとして現れるかを比較的に示す。読者にとっては、作業の正解を一つ覚えるよりも、狙う仕上がりに応じて操作を選ぶための基礎となる。難易度表示も、基本から段階的に参照する際の目安として機能する。さらに、卵、小麦粉、砂糖、バターなど、9つの材料を機能から理解する。後半の材料編では、菓子作りに用いる9つの基本材料を、単なる分量表の項目ではなく、生地の性質を決める要素として扱う。成果では、卵は泡立ちや生地のまとまり、砂糖は甘みだけでなく仕上がりの性質、粉は骨格、バターなどの油脂は風味や食感に関わる。このため、材料を別の種類へ変えたり、量を減らしたりする行為は、味だけを調整する操作ではない。本書が材料の特性を工程と結びつけて説明する意義は、配合変更の影響を予測する視点を与えることにある。例えば、小麦粉や砂糖の種類が異なれば、同じ製法でも生地の扱いやすさや焼き上がりが変化しうる。材料を入れる理由まで理解すれば、代替や調整を行う場合にも、失われる働きと補うべき条件を考えられるようになる。ただし、材料科学の知識は自由な置換を保証するものではない。目標とする食感工程、他材料との関係を同時に検討するための出発点として用いるべきであり、本書はその基礎的な見取り図を提供する。そして、温度、配合、混ぜ方の比較が失敗を検証可能な際分解する。本書は温度、配合、材料、混合条件などを変えた施策を踏まえ、違いが食感や味わいにどう現れるかを扱う。ここで価値を持つのは、失敗した、うまくいったという曖昧な評価を観察できる差に分ける姿勢である。焼き色、気泡の状態、膨らみ、輪郭、口どけ、歯切れなど、完成品には複数の要素が現れる。一つの結果だけを見て原因を断定するのではなく、どの条件を変更し、その変更がどの特徴に影響したのかを比較することが、再現性を高める。辻製菓専門学校関係者による試食官能検査の知見が参照されている点も、単なる印象論に終わらず、食感や味わいの差を捉えようとする本社の特徴である。家庭では専門設備と同一の検証を行う必要はないが、 一度に多くを変えず条件と結果を記録するという考え方は応用できる。レシピ通りに作る段階から狙った軽さやしっとり感へ近づける段階へ進む際、本書の比較的な視点は特に有用である。最後に、カラー写真は完成写真ではなく状態を見極める技術資料として働く。成果の科学を文章だけで理解する場合、泡立ての不足や過剰、生地の混ざり具合、焼成前後の形状差といった情報を具体的に想像しにくい。本書はカラー写真を多用し、焼く前の生地や焼き上がりの比較を視覚的に示すことで、この問題に対応している写真の役割は華やかな完成品を見せることより質感、色、輪郭、内部の状態といった判断材料を提供することにある。特に成果では混ぜる、泡立てる、焼くといった言葉だけでは到達点が曖昧になりやすい。同じ手順を実行しているつもりでも実際の生地状態が異なれば結果は変わるため、視覚的な基準を持つことは重要である。もっとも写真と完全に同じ外観を再現すること自体が目的ではない。オーブンの癖、型、室温、材料の個体差によって結果は変動する。本書の写真は異常やサインに気づくための参照点として活用することで効果を発揮する。文章による原理説明と視覚的な状態確認を組み合わせていることが理論書でありながら現場の作業へ接続しやすい理由である。結論として、本書はレシピを見ながら基本的な菓子を作れるようになった後、なぜ膨らまないのか、なぜ食感が変わるのか、配合を変えて良い範囲はどこかを理解したい読者に適している。家庭で再現性を高めたい人はもちろん、成果を学ぶ学生、教室で工程を説明する立場の人、配合や材料の働きを体系的に整理したい実務者にも有用である。一方、手軽なメニューを多数求める読者には一般的なレシピ本より専門的に感じられるだろう。実際に作り、疑問や失敗が生じた箇所を引きながら読むことで内容は最も活用しやすい。本書の再達点は、科学用語を並べるだけでなく、基本生地、クリーム、材料という成果の実作業に直結する単位で問いを立て、条件の違いを写真と比較によって示していることにある。経験則だけでは説明しにくい工程を温度、配合、混合、材料特性の関係として捉え直せる。そのため読者は手順への依存から一歩進み、目的の食感や仕上がりに向けて理由を持って調整する視点を得られる。成果の理論と実践をつなぐ参照書として長く手元に置く価値がある。ご支援いただける場合は中山ひろとに、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。